総武大脳神経科の加藤孝弘です。僕たちは健康に関していつも考えてますけども、その中で食っていうものをすごく大切に考えております。今回は食に関しまして、農業の在り方に関しまして、30年以上前から関して同じメッセージを提案されてこられたナチュラルハーモニーの代表の、川名秀夫さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
だから五感のリセットっていうのは、自分がやろうと思えば、そんなに難しいことじゃないから、まず味覚からチャレンジですよね。
そうですね、
まあ、一番僕よく聞いたのは、ここの喉の、喉ってなんかこう最後の登竜門というか、ここに入れるか入れないかの瀬戸際だと、
いいものを入れるか入れないか、
で実際に例えば口の中にまずいものが入ったら出すじゃない、でそれはもう理屈抜きに出すよね、でおそらく苦いものとか入ったら出すと思うんですよ、だから薬なんかも苦いじゃない、そもそも苦い成分は体に効くんだから無理やり飲んでるけど、本当に五感だけを考えたら飲まないと思うんですよ、苦いから。でここでグーってこう締められる感じってあるじゃないですか、入れたくない感じ、うってくる感じ、でここは僕は関所だから、入れない感覚っていうのを本来人は持っていて、でさっき言ったようにしばらくケミカルなものを入れないような生活をしてもらって、もう一回元に戻ってもらった時に喉が締まるっていうんですよ。要はグッてこう違和感を口の中で感じ、ふっと締まり、入れるなみたいな、そういう感覚が戻ってきたっていう人が結構周りにもいらして、結局その気持ちいいか悪いかっていうことを判断できるよね。
すごいですね。
そしたらここを信じてあげればいいと思うんですよ、もっともっと。だから知識なくても口に入れた瞬間にいいのか悪いのか、入れていいのか悪いのかっていうのが判断できるように人はできているから、だからそれをもうちょっとこう生かしていくというか、信じていくというか、
それがもっとすごくなればこう食べる前に匂いでも目でも分かるようになっていくんでしょうね、
かもしれないね、
そう
か。でも最悪最後の手段、口の中に入っても出せるという、
出せるです
まず僕やってほしいのはね、米ですよ。米を変えること、日本人の主食として米の選択が一番だと思うんですね。
選択
が、まあいろんなものも変えるのはいいですけど、
まずは毎日食べる、毎日食べる米から、
で鮮度もそんなにね、必要としないじゃない、米は、常に常備できるものだから、日々のご飯だけはせめて自然のにして、中心軸を整えて、
まずそっから、
あとはできる限りに自分のペースを合わせてやっていかれることを勧めます、体の仕組みっていうのは生理学的に僕はそのプロじゃないからわからないんだけど、そもそも人の体っていうのは発酵型の仕組みになっていて、で虫とか菌っていうのは腐敗型にそもそもなっていると思うんですよ、なので、虫が食う野菜っていうのは腐敗するんですよね、まあ当然汚れてる結果だから。
なるほどなるほど。
で彼らは虫は、ウイルスや細菌はそれが好きなんですよ、
好きなんですね、世界が違うんですね、そっちなんですね、
で虫が食う世界と人間が食う世界っていうのは領域が分かれていて、で言い換えれば、虫をが食うものは人間は食べないようにすればいいだけなんです。
虫にとってみれば発酵食品はもうすごい臭いんですよね。
そう、嫌なものなんです。で体に入ってくるじゃないですか、食べ物が。でこれが入ってくると、腸内細菌は当然、乳酸発酵系に働かざるを得ないですよね、こういう原料が入ってくるんですから、でもこれが入ってきたら、腐敗系の菌が働かざるを得ないですよね、だって働きだからこれ、 そのためにどちらの菌もいるんですよね、腹に、はい、どっちが来てもいいように。
あ、
ただ基本こっち側が来ることが原則なんですよね、はい、人体、
それが自然な姿ですね、
うん、で腸内細菌がこういう食材を食べて、さらにお腹でまた生理活性物質を作るわけですよね。
あ、なるほど。
でこういうものを食っちゃって腸までついに行っちゃったら、
はい
はい、こういった悪いと言われる菌が働いて分解して事なきを得ようとしてくれているだけだと思うんですよ。
わかります。そうか。
ただしこちら側は人体にとって有害物質を作ってしまう、こっちは有用物質を作ってしまう、それは分かっていると思うので、人間はこちらの菌を人為的に増やそうって言って、やれ乳酸菌食えとか、やれなんだってやるけれども、
そういう目先の話じゃないですよ。
そもそもの量を何を入れてあげるのか、はい、何が人の体の仕組みに合ってるのかっていうことを考えた時に、
はい、
これは合わないんですよね。
あ、
虫じゃないから我々、
はい、
だけどこういうものしか食べていなかったからみんなが、
はい、結局それが歪みとなって病気になっていくんですね
と思うな。とだから僕はね、人間も自分に必要な成分とか、
はい、
まあ、栄養素っていうのはおのずと作られているっていうふうに信じてるの。だって野菜もそうなんですよ、
はい、
窒素リン酸カリとか何にも施さなくても、はい、どっかからもそれを作り出してくるんですよね。
あ、
うん、で全然ミネラルなんかないところなのに、はいはい、それさえも作り出してきちゃうのね。
あ、野菜の中でですね、
うん、だから、まあ、それこそ鶏なんかも、
はい、
卵を産む時って、
はい、
相当なそのカルシウム分っていうのを、
はい、
卵に使うじゃないですか、
はい、
うん、でもその瞬間鶏の体内にはそんなカルシウムは存在しないわけなんですよ。
あ、
不思議なことですよね。
そうですね、新しく作る。
でカルシウムなんていうのも鉱物だから、
うん、
生体内で作られるってことはないっていうのが常識だけど、
うんうん、
それに合わせると合わないことがいっぱいあるんですよ。だから実体の方を中心にものを見た時に、
うん、
鶏の体内でカルシウムが作られているだろうなと、
うん、現実的には、
ということは生体の中でさまざまな元素が、
うん、
生産されているっていうメカニズムはないとは限らないと、
うんうん、そうですね、うん、
でそのメカニズム を具現化しようとしたのが、うん、実は自然栽培であり、
ああ、なるほど。
最近不食ブームっていうのかな、
はい、
食べないっていうのが一種
不食って食べない。へえ。
で実際に世の中には食べないで生きている人っていっぱいいらっしゃって、
食べないで生きれるんですか、
うん、生きてるんだよね。
うーん、
でそういう人たちを追っている人たちもいるんですけども、はい、1日1杯の水だけで何十年も生き続けてる人とか、
え、人間ですか、
うん、
そんな水だけで生きてる人間っているんですか。へえ。
だから多分昔からほら、はい、仙人が霞を食って生きてるとかっていう表現があるけれども、
はい、
要はちょっと何がしかの水分だとか塩分で、
うん、
体の中のその元素転換能力により必要なものは作られる仕組みは僕はあると思っていて、
はい、
それがいいか悪いか別ですよ、
はいはいはい、
つまんなそうだから食べないってことは、
食べないとまあ面白くはないですね、う
ん、気持ちいいとかいう感覚、はい、五感はそこでそがれているの で、
そうです、ね、
不食っていうのは僕は賛成しないけど、
はい、
ただ食べなくても生きていけるっていうことはこの生物学的元素転換の一つの証明にはなるのかしらと、
うん、あ、要するにこう自分たちはちゃんと生きていける能力があるんだっていうことですよね。あのバタバタジタバタしなくても、うん、自分たちだけでちゃんとその地球上であの生命エネルギーをこう輝かされる能力はあるので、自分の能力を信じろってことですよね。
でその遺伝子が今オフなんだってことなんですよ、はいはい、 人々は。なんでかっていうと、はい、いろんな栄養を入れてきちゃうから、作る機能としては必要なくなっちゃうじゃないですか、完成品が入ってきちゃうから。
要するに生命力が落ちてるってことなんですよね、
まあ、そういうこと
す言葉を変えると、
うん、だからそれをオンにすること、
オンにすること、
でそれは自分の意識の中のオンと物理的にオン、オンを阻害する物質を入れないように
して、少しずつ減らしていくっていうことですね、うん、それのためにはやっぱり根本的な考え方を変われば、まあ、別に難しい話じゃないですよって話ですね。
分かりました。だからそのなんか可能性を喜びとともに享受するというか、なんかやっぱりまず心持ちとして、人はすごくもっと開放的な、自由な可能性がたくさん秘められた生命体だっていうところから、もう一回やり直すというかね。
本当もう損しちゃってますよね、うん、あの気づいてないっていうか、そんだけ気持ちよく
楽しく
生活できるのに、それが気づかず、うん、自分できついものを選択してるっていうか、
そんな感じかもしれない。ていうかそういうものしか与えられない世の中になってしまったっていう、
まあ、生まれてきた時から学校教育とか、まあ、そういう環境だったんで、うん、まあ、それしかそういう世界しか知らないから、僕自身もそうですけど、うん、あのまあ、それしかないから、そうだ、でもこのやり方でやってるといろいろ病気になるし、自分は辛いし、ちょっとおかしいなって思うことから始まるかもしれないですね、うん、もしかしたら。分かりました。
なので輝ける未来に、次世代の子供たちの未来に、先生にも頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。